あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
ホームベーカリーをとうとう買ってしまいました。10年か20年越しで。
いいじゃないですか。
手首が限界になって手骨をね、パンを生地をこねるのが痛くなったので、月曜日祝日に届いて、で早速1回試運転をしたんですが、まだこれからね、ちゃんと説明書を読み込んで説明書を読まずに見切り発車で作ったので、
まあ写真も上げれなかったっていうことですね。
なんだろう、できて食べた感想がみたいな感じだったのでその後で今改めて説明書を読んでるんですが、説明書を読むのって大事だな。
いや、そりゃそうでしょね。
でもここでちゃんと説明書を開いた私が偉いって
偉くない、
ジベリさんをしてるんです。
偉くない。
今までだったら全然本当壊れないと限りはなかなか開くことなかったんですが、一応ね、でも最初使う前もパラパラパラっと通してみたんですよ。で作った後でもう一度読み返すと、なんか半分ぐらい見落としてる部分があってトリセツ大事っていうのでも思いました。
私が想像するホームベーカリーって、食パンを作る機械なんですけど、それで正しいんですか？
食パンを作る、機械っていうか、食パンを最後まで単独で作れる機械ですね。
こねるところからやってくれる。
そういう、あの全自動で材料を、
昔からそうだったのかな。
最初から、ホームベーカリーっていうのは材料を入れとけば、時間が経つとちゃんと食パンが出来上がってる、
美味しい食パンが出来上がってるってやつですよね。
そうなんです。
数十年前からありますよね。
そうなんです、あるんですっていう辺の話をですね、また改めて、
はい、わかりました、きちんとそのミッチーさん的にこれは美味しかったというパンができてからの値段ですね、それはね。
そうですね、いろいろ機能を使ってみて、で、改めて特集を、
食パンを作るだけじゃないの、機能があるの。
食パンだけじゃなくて、要は私はパンをこねるのを機械に任せたいんですよ。なのでこねるとか発酵させるとかいう部分でもやってくれるんですよ。とか、あとうどんを作るとか
餅を作るとか
はい、餅をつくとかね、そういうのをやってくれる、こねてくれる機械でもあるので、いろいろ作って来月ぐらいに特集できたらいいな。
今月じゃないんだ、来月なんだ。
だって週末に作るでしょ。あれ結構時間かかるんでね、1日1回ぐらい。
そうでしょ、だって1日、本来なら朝食が美味しい食パンが食べるためのものじゃないの、出来たての。
そう、出来たての食パンを楽しむための機械ですよね。4時間以上かかるんですよ。
あれタイマーでセットしとけば勝手に出来上がるもんじゃない。
でも取説見たらタイマーはおすすめしませんみたいなことを書いてある。
じゃあ4時間前に起きなきゃいけない。
一応タイマーして、8時間後に焼き上がりねみたいなことはセットはできるんですけど、
おすすめしないんだよね。
生き物なので、季節とか気温とか湿度によって
そりゃそうですよね、
かかる時間が変わるんですよ。
それは、職人さんたちがね、頑張って作ってるわけだからね、本来ならね、
だからタイマーをかけて、ね、朝仕事行く前の7時までに焼くようにしたいっていうのが、果たしてそこで焼き上がるかどうかみたいなのもあるのかなと、取説見ながら、なんて消極的な書き方なんだろう。
いや、それは、そういうふうに便利なものと思って買ってみたら、そうじゃないじゃんみたいな人 に対してこういうものですよと訴えてるんでしょうね。
生き物なんですよ、
発酵するからね。
なのでいろいろ試してみようと思うので、また特集の時にもよろしくお願いします。はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
いや、今日はね、酔っ払ってるんですよ、私。
あ、そうだったの。
はい、
飲んでるのね。
自分、いや、飲んでるというか、あの 飲んでたっていうのが正しいですよね、
うんうん、
自分でちょっとね舌足らずだなってこう話しながら思っててわこれやばいと今思っているところです。
あ、私何も気にしてなかった
そうですかいや、
いつもそんな感じ
ええいやいやいや今日はちょっと酔ってるなって感じだと思いますよはい、
はい、私はね最近平日お酒は控えてるので、はい、今日もシラフで、
はい、いやあのねなんかね年明けてからすごく忙しくて、はい
うんうんう
ん、なんとなく自分の中で余裕がないんですよね。
うーん
いやいいことなんですけど
忙しい忙しく過ごせるっていういやいやいや
これ前半だけじゃねえかって前半っていうか今一つちょっと仕事の案件があってそれが終われば終わりなんですけれどもそれが年明けから始まってるのでそれでちょっと忙しいなっていうだけなんですけれどね、うん、はっきり言えばねそれ終われば終わりなんでずっと続く仕事じゃないんではい。まあただこう年明けの感覚ってね、
うん、
いつもゆっくりしてるんだよ私比較的いやなんか毎日外に出てんなっていう感じで、
うん、
はい、あ忙しいなっていう感じの中で、夜は飲まずにいられないみたいな、はい、ちょっとね、はい、私もね年明け少しセーブしようかなって思って休肝日を作ろうと思ってたんですけど、
うん、
休肝日を今のところ作れてないですね、
うん、あそうなんだ、
はい、
まあね、やっぱり心に余裕が必要だからそういうのってそう
嫌な感じじゃないんだけどね、うん、疲れて飲みたい感じなんですよ今ね、
もう疲れて飲んで、はい、さあもう今日は寝ようみたいな、ね、みたいな
とかなんだったらこう映画見ていい気持ちになってまた寝ようみたいな、うん、そんな感じね、うん、使ってますからねプロジェクターまだ
お
はい
まだ
いやいやまだあれはいいですよ本当に去年買ったあのプロジェクターですね、うん、簡易プロジェクターですよねいやいいですよ本当に
こうやって生活が充実してくるとお外に出なく
なるかと思ってたら仕事で無理やり出されてる感じですね、うん、本当にねいいことです本当に、
ね、はいということで、前回はマーベラス買いました
はいはい
というクムさんがカセットコンロを新調したという話題をお送りしました、
はい、
ではいただいたコメントをご紹介します。まず、あがたさんからいただきました。お正月の特別なメニューもいいけれど、お野菜が安くなるとほっとします。今週に入ってようやくいつもが戻ってきた気がします。ということです。どうもありがとうございます。ほっと私も同感です。
ね、まあね、ちょっとお正月の時期はね、野菜高いですからね。
まあ野菜も高いし、いろんな売り場がお正月用品に占領されてて、普通の食材がなかなかちょっと買いづらいっていう期間があったので、ね、うん、ほら、ちょっとした、普通のお魚、うちの方では、普通の切り身のお魚とか、そういうものの売り場が、もうカニばっかりとかさ。
ああ、でも、お正月とか、なんかそういうの。開けたら戻りません？
ああ、お正月開け
て。まあ、3日、4日以降ぐらいになったら、普通に戻るような気がするんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。
だからそこから、ぼちぼち売れ残りも
は
けて、
はいはいはい、
うん。で、元に戻って、っていうかもう、ほら、お正月の時にいろいろ買い込んだものとかを使ってっていうので、結構お正月の時に。
いやいや、うち結構残らなかったから、もう。っていうか、あんまり買い込まなかったんですよ、今年は、うん、去年に比べると。だから、うん、結構もう3日目ぐらいから、あ、ないなって感じでしたから。
うん、私もそんなに買わなかったはずなんだけど、意外に食べなかったな。
ああ
そうね、っていう今年は、うんうん、のがあって、
でうちは本当綺麗になくなって、ちゃんと七草がゆも食ったしみたいな、そうそう言わなかったけどね配信の中では、うん、そういえば忘れてましたから、写真も撮ってなかったなっていう感じだったんで、
うん、私は七草買いそびれたんで三つ葉がゆでしたけどね、はい、まあおかゆを食べてリセットして、
まあいいや、はい、
そうそう、リセットして。ようやく普段の食生活に戻ったなって、
はいはい、いや今ね野菜安いからね白菜も安いし、うん、レタスも安いしねもう普通に、うん、普通にっていうか年末よりは安く買えますよ
そうね
うん
はいということで お正月の変な食生活をようやくリセットできたかなと思ってるんですが、ね、これから健康に今年は生きていこうと。
ミッチーさん目標それだもんね、今年のね。
うん、そうそうそうそう。で、はい、どうもありがとうございます。次はアンニャさんからいただきました。先週のカセットコンロつながりになりますが、先日テレビかなんかで、古くなったカセットコンロ用のガスボンベからガスが漏れて爆発したというようなことを聞いて、古くなったガスボンベを使い切ってしまわねばと思い、何年かぶりに実家では定番の豚肉のすき焼きをしました。しまってあったガスボンベは結構古いものらしく、うっすらとサビが浮いていましたが、なんとか爆発せずにすき焼きをいただきました。もう一本古いガスボンベがあるので、今度は鍋物でもして使わなければと思っています、ということです。ありがとうございます。これ古いガスボンベ大丈夫なんですか？
いや、
無理に使わずもうガス抜いた方が、
はいはい、一応何年みたいなのがあると思うので、それを見て、ダメだったら処分した方がいいと思いますよ、はい。
あ、でもありますよね、よくなんか押し入れの方から古いガスボンベとか、なんか実家の方、実家で
なんか、うちは実家ですから。
あ、そうか、
はい。うちはもうガスボンベめっちゃ使ってるんで、常に足りない状況ですから、うん、そんな古いやつとか出てこないですから。
まあ、私も今
は母の頃はあったかもしれないけれども、うん、ほら、よ、買ってくるからね。もうないかも、もうないかも。買ってくるから、そういうことはあったかもしれないですけど、もう私は今台所を管理してますんで、そういうことはないんで。うん、はい、
しかも大活躍ですからね。
はいはい。もうカセットコンロ、ほら、うん、アウトドア的にも使えるので、うん、カセットコンロ、カセットガスですよね。
うん、
だから、常に足りない状況ですよね。
うん、
はい。
私も、一応、結構お鍋をするといいペースで。
この時期はね、やっぱめっちゃ減るよねっていう、う
ん。まあ、あとは何かあった時の災害用にって、ちょっと予備をストックして、
うん。そうそう。だから、4本ぐらい入ってるセットでしたっけ、あのセットは、うん、そうそう、1セットぐらい本当は置いといた方がいいよねって思うぐらいな感じですよね、うん、まあ置いとかなくても常に消費してるんで、うん、まあある程度残り、ね、そうそう、2本1本ぐらいになったら買ってきてみたいな感じで常にあるような状況にしてますけどね、うん、私は、ね、
はい、そのためにもちゃんとコンロを使えるように、
そうそうそう、使ってなければね、逆にいらないのかなっていう気はしますけどね、うんうんうん、ほら、焼肉にしても何にしても電気のやつを使う家も多いじゃないですか。カセットコンロじゃなくて、ね、そうそうそう、うん、
ホットプレート、
ホットプレートと、うちホットプレートこの前捨てましたから ね、 もうね、いらないから、
あ、
使わないからですね、うんうん、邪魔だしねっていうのもあって、うん、そう、うち、まあ結局ガスの方が便利だなっていうので、カセットコンロにしても、その何、焼肉とか、うん、焼く用のやつとか、たこ焼きもそれでできるしみたいな感じで揃えていっちゃったんで、うん、うちはもうガスで揃えて、
ね、
そうそうそうそう、炙り対象があるんで、だからカセットコンロでのやつで全部揃えてきてるんですよね、
うん、
だからもう逆に電気のものは処分していってる感じかな、
うん、
はい、っていう感じなんだよ、はい、まあその人それぞれ家によってはいるいらないはあるでしょうけれども、逆にカセットコンロを使わないんだったら必要ないですよね、
うん、そうね、
まあ災害とか考えればだけど、でもかといってそれで、ね、うん、5年もの6年もののガスボンベなんて、ね、
古くなってしまっても、ね、
そうそうそうぐらいだったらもうない、なくてもいいんじゃないのって気もするしね、うん、使わないんならね、
うん、はい、ということでアニャさんありがとうございます。気をつけてもう一本使ってください。次はソウルさんからいただきました。カセットコンロの寿命のお話を聞いて、そういえばと、ありましたよ、1992年製日本ガス石油機器工業会によると、コンロは10年が目安とのことですから、安全のためにご優待いただきます。一緒にカセットボンベも出てきました。こちらは製造日不明。岩谷のサイトを見ると、約7年以内を目安に使い切ってくださいだそうです。副産物もありました。30年以上前に使っていたスベア123も発掘。ゆるキャンの実写版もテレビ放送が始まったので、一緒に出てきたパーコレーターでコーヒーを入れるのも一興ということです。どうもありがとうございます。1992年製って何年前よって、こうちょっと指を折って
これメーカーによってね、コンロの寿命は違う みたいなので、
うんうん、
まあ要は基本的には10年ぐらい経ったら処分した方がいいですよっていうことなわけですよね。
うん、うん、そうですね。
まあメーカーによってはもう7年とかもあるし、
うん、はい、私はあの前回のクムさんね、もうガスコンロかカセットコンロの話題で、あ、うちのももう本当買い替えないとやばいわってアマゾンを見てたらですね、おしゃれなこう木目調の本があってなんかオーディオセットのなんか側面みたいな感じのとかあったりして、あ、これはなかなかって思って見てたところで、トースターが今最近半分ぐらい焼けなくなってきまして、
あ、それもそっちの方が優先じゃないですか、
どっちを先に買うべきかみたいな
トースター使うでしょ、料理にトースターの方じゃないですか、
うん、買う大変です
、はい、まあ大体壊れるときはね、一度に壊れるし、まあカセットコンロは壊れていなくてもそのぐらい使うと安全のために買い替えた方がいいですよってやつですからね、
うん、
結局ね、
まあちょっとまだこれからねお鍋続くので、そちらも割と、はい、後回しにしないようにしないといけないな、
まあ、カセットコンロは安いのでよければ2000円ぐらいか2、3000円ぐらいからあるわけなので、
うん、そうね、はい、ついちょっといいやつに目がいってただけですけど、はい、はいはい、ということで、
はい、あ、そうなんですね、うん、ボンベの方も7年以内を目安でも、7年って言ったら結構持ちますよね、
長いよね、
うん、だから錆びてても別に中が侵食されてなければ意外と持つっていうことだと思いますよ、うん、7年ですからね、
うん、ちょっとびっくりしました、
はい、まあとにかく何にしてもそのゴムの劣化から横にガスが漏れることが怖いのでっていうことなんで、うん、まあ注意しながらね使ってください。
ということでソウルさんありがとうございます。
そうなんですよね、始まりましたよね、ゆるキャン実写版
始まりましたね。慌ててクムさんのツイートを見たんですが、
はい、
いやー2回見ました。でその後でアニメ版もまた見に行ってで漫画も最初からまた読み始めてみたいなんで、ゆるキャンにちょっと今どっぷり。
いやーねー、いや、もちろんね、その、うん、女子高生じゃないですから。
うん、まあ。
年齢的に ね、こう、違和感はないわけじゃないですけれども、うん、あのね、まあ、よくよく考えると、このゆるキャンの漫画が、漫画違うな、ゆるキャンのアニメがあったおかげで、うん、ホットキャストのテーマがだいぶ変わったわけですよね、よくよく考えると。
そうですね。てか、クムさんのライフスタイルが変わったってところがね、
はい、
ゆるキャンと出会いで。
それをね、
この番組にとってはなかなか大きい存在なんですよね。
ほんとね、しかも、このアニメは、すごく原作をきちんとね、追っているというのか、
うんうん、
しっかりとやってるおかげで、出てくるアイテムも、ほぼ、原作通りなわけですよね。
うん。
いやね、1話で、シマリンが使っていたグッズとかはですよ、よくよく考えると、うん、ハマってすぐ私が買ったものばっかりですよね。
うん、あ、クムさん使ってたやつだって思いながら、はい、私もゆるキャンの実写版第1話見てまして、
そうそうそう
そう、多分皆さんもポッドキャストのサイト来ていただくと、いろいろ毎回アートワークでこういろいろ写真使ってますが、あの回のやつだっていうのが、
ね、そのコールマンのコーヘルにね、
あとスノーピークのカップ、
あ、スノーピークのカップも使ってましたね、はい、
ちょうど
でキャプテンスタング の, テーブルと、
うん、そう
さすがにテントは違いますけど、うん、はい、
やっぱりこう実写版見ると、あ、実際に使ってる光景ってこんな感じなんだっていう、
ね、
サイズ感、
そうそうそうそう、あれで本当にいける、ね、みたいなところも含めてね、
キャンプ道具って女の子の自転車の後ろにですね、そんなにこ山盛りにならない感じでこう収まるんだ、最近のキャンプ道具ってコンパクトなんだってい う,
いや、あれは
変な感動を私してたんですけど、
あれはモンベルのムーンライトテントが小さいからですよ、単純に
そういう道具、
はい、そういうテントだから、ちっちゃいテントですよ、うん、ちっちゃいというかちっちゃくなるテントですよね、うん、言ってしまうね、うん、はい、いやまあでもね、一応多分 あの辺はこうしっかりと監修してあるはずなんで、ええ、乗る範囲内でのやつだと思いますよ、
うんうん、
実際は乗ってないんだけれどもみたいな嘘はないんじゃないかな、うん、多分突っ込まれるからと思いますけどね、
うん、ね、あの漫画アニメときて実写の方でこう違和感もそんなになく、むしろあのリアリティがより増した感じで私はとっても楽しめました。
いや、やっぱりさ、うん、そのアニメでいくら綺麗だって言っても、うん、それはそれでアニメの良さがあるんだけれども、うん、そのやっぱり実際リアル自然は、
うん、
実写がいいよねやっぱりね、
うん、そう
綺麗な富士山は綺麗に見たいよね、
すごいな富士山、
そう
とも思いましたし、いや、キャンプいいね、
そうそうね、あのキャンプ系の実写ものっていくつもここ最近また増えてきているじゃないですか、
そうですね、
うん、で一人キャンプでなんとかみたいなのも見てたりとかしてたんですけど、一応最後までね楽しんで見てましたけれども、うん、あのやっぱりゆるキャンいいなっていうのを改めてこう実写になってね、うん、まあ原作の方もちゃんと毎今月出たんでね、またね最新刊が ね、
はい、9巻が、
はい、出たんで、私ももちろん初日に買って、うん、っていうか予約して、
うん、
翌日にはもう読んでましたけれども、まあ、うん、あれはあれでね面白いと思ってるんですが、
うん、
でもこう物語というかこう実際のキャンプにつながる部分っていう風にして考えると、やはりこれだけやはり実写と合うんだなっていうのと、実写を作っている人たちが、うん、まあもちろんゆるキャンの人気っていうのも分かってた上で、あのテレ東の深夜枠なのにめっちゃ頑張ってるよねっていうさ、再現に、
うん、あそうか、私あの リアル放送を見てなかったから、はい、どこの曲とかあんまり気にしなかった、
はい、まあ私も見てるのは配信ですけれども、うん、あのテレ東の
深夜枠、その深夜枠もったいないなとか思いますけど、
はい、まあ結局配信で見る人たちの方が多いから別にどこの枠でもいいんでしょうけど、結局テレ東の深夜枠という予算組みたいなところが多分あると思うので、いやね、実写になっても面白いな、ゆるキャン本当に、
うん、私あのキャストも結構いいなと思いましたし、生ちくわが可愛いな、早くいっぱい登場するのが見たいな、はい、
ちょうどあの 今日の深夜ですよ、
あそう、
はい、2話は、ね、
木曜日なんですね、
そうです木曜だから、明日には配信でも見れますね、
そうですね、
見れるのかな、はい、だと思いますんで、うん、楽しみに、
これから楽しみができました、
はい、毎週の楽しみになったなっていう感じですね、
いいな、
グランメゾン東京が終わったらゆるキャンだっていう、
うん、なんか見てると、あ、いろんな道具がいいな、いいなとかって行きもしないのに思って、だんだんちょっと心が
揺れてきて、そうだね、これアニメとさ、ね、漫画とは違うこうリアルさがありますよね、やはりね、だって本物が出てるからね、やっぱりね、
でやっぱりこうね、あの人気なグッズっていうのもあってよく見かけるものじゃないですか、あのアウトドア屋さんとかで、
はいはいはい、そうそう、店頭に行けば売ってるからね、まあ売ってないのも
あるんだけどね、この間あって見たやつ、はい、見たやつって思いながら見てて、
いやーこれでまた物によってはさ完売したりとかするのが出てくるんだろうなとか思ってさ、いやでもね、これからですよ、これから、今のところ、うん、いや実際ね、こう私も思い出したわけ、初期の頃、ああ、あれあれ買った、うん、もう今使ってないものもあるわけだから、
うん、
どんどんどんどんそこから沼にはまっていってるわけですからね、
うん、
そうだからね、なんかすごくグッズを見て、あ、はまった初期を思い出すみたいなものをリアルに実感しましたね、
うん、
面白かったですよ、そういう意味で、
うん、そうね、
だって
クムさんはあれ、今年は2020年はキャンプはどんな感じ？
いや、だそれはもううちの問題、うちはもう問題は母親との問題なんで、
うん、
お泊まりに行ってくれるかどうかとかもそんな世界ですよ、はっきり言えば、
うんうん、
置いていけないですもん、
で
も現実的な問題ですよね、そこはね、うん、
まあじゃあまずは日帰りから。
いや、日帰りはまあ別に
デイキャン
はいつでも行けるわけなので、デイキャンじゃなくてってやつでしょ、泊まりじゃないと意味がないわけでしょ、はい、そこですよ問題はね、
うん、
行くなら泊まりで行きたいけど、泊まりで行くためにはね、介護の問題をどうクリアするのかっていうめんどくさい問題があるので、
うん、
まあそれがなきゃ行ってますよ、
そうね、
はい、大変です。
とりあえず私は旗から見て、クムさんは次は何を買うんだろうっていうのを、
まあだから、ね、
楽しみ、
こう結構いろいろ広げてますよね、そのミニマムなものからね、ファミリーキャンプ的なもののグッズまでいろいろ買ってはいるので、
うん、
まあ何とも言えないですよねだから本当は最初からきちんと自分の目標を定められれば無駄な買い物はしなくて済むんだけれども、でも初心者はなかなかそれが難しいよねっていうのをこう、うん、実感したなって思いますし、
うん、
いやこの2年ぐらいで一体いくらつぎ込んだんだよっていうところも含めて、うんだって、
あ、その買ったもの収納する場所がよくあるね、
まあ一軒家ですからね、なんとかはなってますけど、うん、でも廊下とかに転がってますよ普通に階段とかに止まってますからね、
うん、
でも、うん、もうちょっと最初からこれはね、うん、でも失敗から学ぶもんだなと思うんで仕方がないんだけれども、最初からこれを目標としたいみたいなものが決めることができれば無駄な買い物は減って、うん、ラスことができたのかなっていう気はしますけどね、うん、
まあ今回のね、あの実写版
ユリを見てみたいなことを思い出したみたいなね、
ま、うん、こうしてまた皆さん、あ、自分もやってみようかなっていろいろ買い物するところからス
タート、はいはい、いやアウトドア業界が儲かる、だってあのサポートじゃないですけど、あの、うん、提供のところを見たらめっちゃ日本のアウトドア業界ほぼっては言ったらあれだけれども、うん、協賛みたいな感じになってますからね、いやいやいや、さすがゆるキャンと思いながら見てましたよ、
はい
はい、いや、いいドラマです、最後までね、だってもう雪の中での撮影とかもやってたみたいな話も聞きますし、
あそこ行ったのかな、あのりんちゃんが一人であの長野県に行くでしょ、で私があの去年の夏に行ったワンコ寺、
はい、基本あの原作に忠実に作ってるっぽいので、う
ん、じゃあ
まあどこまでを描く、でもアニメの最後までみたいな感じなんじゃないの、だからクリスマスキャンプで終わるような形になるんじゃないかと思いますよ、
うん、
クリキャンで終わるんじゃない、
じゃあ
ちょうどいい場所
だからね、これからの流れが、
うん、はい、もう
楽しみです、
アニメ通りを実写で見ていくみたいな感じになると思うので、
うん、
うん、ね、ほら実写になるとみたいな感じあるんだけれども、うん、いやいや、これは本当ねすごく楽しめるようなものをスタッフは作ってくれてるんじゃないかと思うので、期待しながら最後まで見届けたいですよね、うん、
そうですね、
はい、
さあということでエンディングに行く前にあと一つコメントをご紹介します。フランさんからいただきました。はじめまして、ホットキャストのダウンロード販売についてお尋ねしたいです。昨年末より過去分について購入して拝聴しているのですが、2012年以降について今後サイトにアップする予定などありますか、ということです。どうもありがとうございます、
はい、
ボイスアーカイブですね。
2012年、2011年までなんだ、やってるの。
そうなんです、
はあ、
2011年までなので、それ以降はまだ野放しです。
はい
いつでも聞いていただける状態には今のところ現時点ではありますね。
まあ単純に聞こうと思えば聞けるわけですよ、過去を遡っていただければ、
うん、ポチポチポチポチしながらね、
はいはい、一緒にセットでダウンロードができないだけで、
うん、
ただめんどくさい人もいますよね、確かにね、
うん、だってまとめてどんどんどんどん再生して聞きたいって、
これ見るとだいたい50話以上が1年分なわけでしょ、過去のやつを見ると1年分、
うん、そうね、
それは50本ダウンロードするのめんどくさいよね、確かにね、
うん、
そりゃ欲しいでしょ、
うん、
やっぱ作んなきゃ
頑張ります頑張ります。
いや今ねもうめんどくさいからやらないですっていうふうに言おうという話を打ち合わせでしてたんですがでもよくよく考えると気持ちはわかるなっていう気がしました、うん、ただ ね、まあ、実際今そのまま継続で販売しながら思うんですけれども、
うん、
これ今の携帯に合ってないよね。
ね、その1年分の音声データを、ZIP ファイルに、
はいはいはい、だってこの当時って、
巨大なんです。
そうそう、PC、うん、
ユーザー
でユーザーをターゲットにした音声配信だったので、
うん、
まあ要は MP3 ファイルと、まあ、メニューとアートワーク一覧みたいなものを全部放り込んだやつが、うん、まあ400メガ近くのデータですよね。昔だったら CD-ROM1 倍とかのデータじゃないですか、
うん、
これって、
うん、そうそう、
はい、でそれを要はもうアーカイブで販売しているわけなんですけれども、
うん、
これスマホユーザーがめっちゃ増えてるわけじゃん。今半分ぐらい多分スマホだと思うんだよね。
だからスマホの方が逆にそれを聞くのは、
まあ、今は初期は無理でしたけど、今は普通に ZIP ファイルも解凍できるし再生もできるとは思うんですけれども、だから時代とちょっと合ってないのかなっていう気もするんだけど、かといってじゃあ1ファイルずつダウンロードできるみたいな形にするって言ったら、もうアプリ作るとかなんかまあいろんな方を別途考えなきゃいけなくなるんで、そこまでの手間はかけられないかな。今までの携帯でいいんだったらまあ、作ることは可能ですよね、まあ、うちとしてはもう別に2012年以降ので音声データは残したままでもいいんだけれども、
うん、
その、まあ、まとめてダウンロードしたいというお客様のために用意するのは可能は可能ですよね、
うん、
逆に言うと今のサーバーだったら過去の音源全部上げることすらできるはっきり言えばね、めんどくさいけどね上げるのはできるけど、それにリンクを貼り直すのがめんどくさいね。切っちゃえばね、はあ、だからまあ希望者がいるようであれば、まあ、2012年以降も可能かな、
うん、
ただ我々の余裕次第ですけどね。
そうですね、ちょっと一個ずつポチポチポチポチやっていく作業があるのですいません、ちょっとなかなかねおっこちになってて、
音声はね残ってるから何とでもなるんだけれども、うん、それのアートワークと、
まあ、
リスト作ったりするミッチーさんの作業が、まあ、めんどくせえだろうなっていう単純に、まあ、昔はね仕方がなかったからっていうところはあったけどね、本当サーバーの容量がみたいなところはね、今サーバー的には全然余裕なので、
ちょっと前向きに、はい、
はい、まあ希望者がいるということは、まあ我々としては売れるんなら売りたいからそこはね、ここはね、お金になるんなら、我々のトークがお金になるんだ、それはやりたいですよ。はい、
はい、
じゃ前向きに、まあ、年内にまだ始まったばっかりだけど年内に何本か出せればいいね。
そうね、
はい、
はい、
って感じです。
はい、頑張ります
、はい、うん、まあ、ね、年始はね忙しいからね、 それどころじゃないんで、
うん、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、飲んでいこう純米大吟醸さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、キジコさん、コンラッドプリミエさん、イケちゃんさん、イタちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、デロリンマンさん、画伯さん、ラベシタさん、コールドサンドさん、白あえさん、高千代さん、ヒデさん、横綱さん、ガッチャンさん、チッチのチャイさん、ナシタベさん、元銀座カプセル男さん、佐野よいよいさん、ムーさん、マサチンさん、もぐもぐクーコさん、オカポンさん、フランさん、アカネさん、ルーク2019さん、お留守番係さん、国王さん、バーシャさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。